昨日は、那覇で講演会やったんだけれども、大勢の方が集まってくれて、本当に有意義な講演会、興味深い講演会だった。で、取り戻そう。沖縄の健康寿命ということで、結論は、沖縄の人たちが、ライフスタイルがあまりにも変わってきて、欧米化して、そして、アメリカ並みの病気、やれ心臓病、やれ脳卒中、やれ糖尿病、やれ、いわゆる慢性病というのが非常に増えてきて、そして、いわゆる健康でいて長生きする健康寿命ということ、これが結局は、生活様式が、変わってしまっているということだったんだけれども、非常に昨日のお話で面白かったことはね、この沖縄のライフスタイルが急激に変わってきたことと、それからマークがアフリカのケニア行ってマサイ族の生活、ライフスタイルを対照的に見せてくれたことだけれども、その、マサイ族についてもう少し話足りないところあったんじゃない？
少しね、言いそうだ、時間が限られてたから、言えなかった部分と、健康講話にちょっと、当てはまらない、でもとてもマサイ族について、面白い話がいっぱいあるんだけどね、それはちょっと、もうちょっと、やりたいと思ってたんだけど。
このね、新しい言葉、昨日初めて聞いたんだけれども、いわゆる DNA に関する科学、エピジェネティクスという言葉が今、新しい科学として出てきて、それが DNA をの変化させる、オンにしたりオフにしたりして、悪い親から受け継いだ悪い遺伝もこれをオフにすることができる、またオンにしてまた回復することができると、そういうふうなことを、非常に面白いことを聞いたんだけれども、もう一度このエピデニックスという科学について話してくれる？
今それでやる？
そう、ちょっと。
OK。これは最初は沖縄のどんなに
そうね。
ガーンって下がってきたか、
ちょっとそ
っ
れ、
ていうのを、
ちょっと琉球新報でね、なぜそのテーマで話してもらったかというと、琉球新報にね、長寿の質、クオリティが非常に低くなってきたと、そして、長生きしている人はいるけれども、元気で長生きしている、いわゆる健康寿命という言葉、この面から考えると、沖縄は今はトップであったのが、全国最下位に落ちたと。男性が47位、女性が46位、こういうことで、琉球新報もこれは非常に危機的な状況であるという指摘がされていたので、ちょうどいいタイミングと思って、このもう一度沖縄の健康寿命を取り戻そうじゃないかというテーマで話してもらったんですね。で、
3年前に沖縄に来たときに、この前来たときには、沖縄長寿として、有名なので、アメリカでも有名なので、それについて話してきたのに、その時にも、ある程度は、沖縄の長生きも下がってきてるっていうのは聞いてたんだけど、こんなに急に、その寿命が出てきてるっていうのは分からなくて、今でも、2005年には26位までなって、ショック26というのが沖縄で言われてたんだけど、沖縄ショック。
沖縄ショック。
でもそれもアメリカではあんまりまだ発表されてなくて、僕もあんまり気づいてなかったのよ。でも今回、2016年、沖縄にやってきて、代理から言われたのが、46、47にまで下がってきた。
驚き
こ
だよ
んなに
ね。
急に下がってくるっていうのは、今まで聞いたこともないし、本当にびっくりしたんだけど、何か原因は必ずあるはずだ。
昨日の話ではね、いろんな運動不足とか、もういろんな便利なものに、欧米型のライフスタイルになっているけれども、 一つの大きな要因はいわゆる食べ物ということだったよね。
食べ物
ですね。で昨日ちょっと話出したんだけども、ヌーヤルバーガーがね、こういうふうに沖縄にねそういうバーガーがね、提供しているお店が4つあるんだって、これもまあ一つの大きな原因だ
った。大体この バーガーっていうのは、沖縄の食べ物じゃないよね。
そうよね、
アメリカから来たやってきた食べ物で、
そうそうそう、
もうまあヌーヤルバーガーってもあるし、マクドナルド、
マクドナルド、
ケンタッキーフライドチキン、A&W、
ハンバーガー、
A&W もなんかまだやってるでしょ、沖縄。
そうそうそう
そう。そういう、ライフスタイルがどんどん変わっていってる。
本当ね、
結局アメリカを真似して、同じような食べ物を食べてるから、アメリカと同じような病気になって、アメリカと同じぐらい年でみんな亡くなっていってる、そういう現象が今起きてるんだよね、
まだね、日本は本土は和食がまだまだ、十分にあるのね。
そうそうそう。
だけど沖縄はもう本当に欧米型の食事に変わってきてる。これが大きな原因でしょうね。
そうですね。
そう。で、このさっき言ったエピジェネティクスという科学、もう少しこの難しいけれども、それについてちょっと。
OK。じゃあちょっとこれを変えていこうね。このエピジェネティクスという科学は割と最近出てきたもので、しばらくなんていうのかな。ライフスタイルを変えることによって、長生きももっと長くできる、いろんな健康に対してライフスタイルを変えれば健康になるっていうのは、もうずっと前から分かってるんだけど、それがはっきりどうやって長生きにつながってるか、どうやって健康が良くなっていくかっていうのを、そのメカニズム
がね、
そんなにはっきりしていなかったのね。このエピジェネリクス、エピジェネリクスというのは、そのエピという言葉は、on top of、その上に何か乗っかってるもの、エピ、そしてジェネリックスというのはもちろんその DNA のことね、
DNA、
そう、エピジェネリックスというのは、その DNA の上に乗っかってる何か物質について、研究してるその分野なんですけど、このエピジェネリックス、とても興味深いことは、そのいくらどんな悪い DNA、親から受け継いだとしても、その DNA の上に何が乗っかってるかによって、それをつけたり消したりすることができるということなんですね。このタイムマガジンでやってたんだけど、この Why your DNA isn't your destiny、この DNA 自体が、私たちの健康に大きな影響を及ぼすんだけど、それいくらいいもの、悪いもの受け継いだとしても、今現在生活の中でどういう選びをするかによって、それを変えて
切り替えることができるんだね。
つけたり消して、DNA を変えることはできないけど、どれがつけたり、どれを抑えるか、それが自分でライフスタイルを選ぶことによって、それを変えていけるっていう、ことが発明じゃなくて、分かってきてるのね。
あ、なるほどね。
エピジェネックスのサイエンス
に。僕のおじいちゃんはね、大酒飲みだったのよ。
はいはい
はい、もう村中恥ずかしいくらいの大酒飲みだった。で、お父さんはそれを見て、酒は良くないなって言って酒をもうほとんど飲まなくなった。
そうそうそう。
で、三代目僕もまだね、その酒飲みたいって傾向は少し残ってるけどね、もう酒にタッチしたくない。
多分ね、気象感は基調が全員みんなちょっとその傾向があるよね。
そうそうそうそう。
でもなんていうかな、その傾向を、やっぱりそれはただ消えていくものではなくて、その先祖代々に伝わっていくっていうのが、分かってたんだけど、それを変えることによって、その変えたものも、その、子供、孫にも伝わっていくっていうのが、このエピジェネリクスで、言われてるんだよね。
聖書の言ってる言葉が証明されてきてるわけだ。
そう、聖書では、その呪いは、3代、4代まで、伝わっていくけど、神様の祝福は、
1000代
まで続くっていうのがね、それがもう一番素晴らしいメッセージなんだよね。でもこのエピジェネリクスで、まだまだ割と最近な、サイエンスなので、あんまりはっきり分からないんだけど、こういうね、割と小さな物質なのよ。このメタルグループって言うんだけど、カーボン、 with three hydrogens attached、うん、日本語で
炭素と水素、うん、
水素、うん、それが一番簡単な物質で、うん、それを、うん、なんていうの、沖縄ではタッコワしていくっていう、
タッコワす、う
んうんうん、DNA にタッコワすことによって、うんうんうん、そのジーンズをつけたり消したりすることでできる、うんうん、
なるほど、
ということなんだよね。
なるほどね。
だからどうやってこの、うんうん、メトルグループスをもっと DNA にタッコワすことができるか、それに一つ の、
あ
の
メカニズム、つけ足すことね、はいはい、
うん、そして、まあ、ゆうべ話したのはこの、はい、あのネズミがいたね、うん、そのネズミにこの悪いジーンズをわざとその科学者たちが悪いジーンズを入れ込んで、うん、このジーンズがつけているときには、うん、もう必ずもう肥満太って、うんうん、この黄色い 色になって、うんうん、癌になり、必ず癌になる、うん、そしてあの糖尿病にもなる、うん、そういう悪い DNA を入れ込んだのね、このジーンズの、うんうん、ネズミのジーンの中に、うんうんうん、そしてそれはもう必ず伝わっていて、うんうん、この悪い、とても悪いジーンズがあるんだけど、うんうん、その何を食べさせるかによって、うんうん、そのジーンを消すことができるということが発明されたの、うんうん、そしてその、
うん、
ちょっとだけその普通の、うん、ネズミの餌に主に B12、B6、うん、ちょっとしたその栄養素を付け加えることによって、うん、全然その結果が違うように出てきたのね、うんうんうん、その悪いジーンズが、うん、つけてるときには、うん、こんな肥満になって、癌、うん、になりやすい、ダイビーディス、糖尿病になるネズミは、うんうん、そちょっと B12、B6、and a few others、folic acid、choline、うん、栄養素を上げることによって、うん、普通常のネズミに戻ることができた。
なるほどね、うん、
食べ物だけで、うん、他に何もしないで、うん、そのこんなに違いが出てくることが見えたので、ね、そしてそのこの、B12 とか B6 というのは、うん、その今さっき見てたこれじゃなくて、うん、今さっき見てたこのメトルグループス、これを DNA に
DNA の上に
引っ付けやすくなるようにする、うん、あの栄養素
なるほど
なのよね、
うんうんうん、
とても簡単な、もう少し B12、もう少し B6 を、うん、あの食事に、うん、取り入れることによって、うんうんうん、この DNA にいいものをもっと、うんうん、タッコ足すことができる。
なるほどね。付け足すことができるということね。
Yes.
うんうん、分かった、うん。そう。結局、そうね、昨日の話にもあったように、神様がご自分の知恵で、ここにも少し、あそこにも少しといって、力出てくる食物、
yeah.
をバランスよく取れたら、このいわゆる単純な生活様式、
そうそう、
食生活が我々を超ある健康体にすることができるということね。
うん、結局ゆうべも言ったんだけど、うん、ね、このいろんなその研究をしている会社は、うんうん、一生懸命どういう薬、どういうサプリメントを作ることによって、うんうん、このDNA に良い、うん、いいものを引っ付けるかできるか、うん、それ一生懸命研究してるんだよね、
うんうんうん、
そのもう少しいろんな栄養素を濃縮して、うん、それをパテント取って、うん、お金儲けできるように、うんうんうん、何かそういうものを作る、うん、発明しようとしてる人たちが多いんですよね、
うんうんうんうん、
でもそれじゃなくて、うん、神様が、うん、必ずこの必要なものは、うん、食べ物に、うん、もうちゃんとバランスよく、うん、入れてくださってるということを、
うん、
みんなに教えたいのよね。
ね、
人間が手を付け加えれば、うん、付け加えるほど
複雑になって、またそれを処理するためにまたいろんなものを、
またもう一つの薬、
うん、そうそうそう、
結局
そう、ね、
神様が作った通りに、うん、食べるのが一番良いってことをみんな覚えてほしいですね。
第二次世界大戦の後ね、うん、食べ物があまりなかった、
はいはい、
あの時ね、もう単純な、まあ結局さつまいもでね、
う
ん、みんな生き延びてきた、
そうそうそう、
さつまいも、
いや、
まあさつまいもは便秘にもいいし、いろんなね、繊維も十分にあるし、そうそうそう、いい炭水化物もあるし、今もって いい食物であるということが分かったというんだけど、そうそうそう、この間、昨日だったか、マークが出た、
友達でね、
ボルスティア・ユニバーシティ、そうそうそう、大学で。
自然療法 の、 あの医学校に行ってる途中に、うん、後で話聞いたんだけど、うんうんうん、一人 の、 その学生が、うん、あの友達で、うん、何か経済的にちょっと大変な時期があって、うんうん、アパートも借りることができなくて、うんうん、でも学校には行き続けたいということで、うん、結局アパートはもうやめて、うん、車から住んで、うん、キャンプしながら、うん、その学校の近く の、 あの森に住みながら生活してた時期があったみたいで、うん、数ヶ月、うん、半年ぐらいやってたのかな、うんうん、その時に彼が研究したのは、うん、そのお金はあんまり使わないで一番安い食べ物で、うん、でも完全に栄養を取れる植物は何だろうか、うん、と研究して、うん、彼が結論出したのは、うん、さつまいも、うん、芋類が一番栄養が十分入ってて、うんうん、それだけ食べることによっても、うん、十分健康は保つことができるという結論出して、うん、6ヶ月ぐらい、うん、彼本当にもうその芋だけを食べて、うんうん、過ごしてたみたいなんですよ、うんうんうん、だからその、うん、沖縄の人たちは、うん、貧しいからしょうがなく、うん、芋を食べてたっていう気持ちがあるけど、ね、うんうん、本当に芋類っていうのはとても、うん、いい食べ物で、うん、栄養がいっぱい入ってる、
ね、そうそうそう、 今はね、もう栄養って言うとすぐタンパク、
そうそうそう、
タンパク質と肉食ってつながるでしょ、だからその考えがこういう結果にしてるんだよね、
アメリカから、うん、吹き込まれた、うんうん、その栄養の考え方なんだよね、うんうんうん、結局ティーコーン・キャンボー、
うん、キャンベル先生、
そう、コリンチャイナスタディをやった、はいはい、有名な、うん、博士がいるんだけどね、
アメリカで一番有名な栄養学大学 の、 コルネル大学の、うんうんうん、
彼が大きな、ね、チャイナスタディって言うんだけど、うん、チャイナでもう何万人、数忘れたんだけど、うん、何万人と大きな、もう長い間かけて、うんうん、やったその研究の発表して、うん、とてもアメリカでも有名になってるんだけど、うん、彼も最初初め頃は、うん、この仕事を始めた時には、うん、アメリカの栄養が一番、うん、素晴らしい、うん、だからこのフィリピンに行って、うん、彼は若い時にフィリピンに行って、うん、そのフィリピンの栄養状況を、うん、もっと良くするために、うん、一生懸命みんなミルク飲んで、うん、肉を食べて、うん、一生懸命それを進めたんだよね、うんうんうん、そしてアメリカの政府の力を使って、うん、そのフィリピンの人たちの栄養を、うん、もっと良くしようという仕事をやってたんだけど、うんうんうん、それをやってる最中に、うん、その結局フィリピンで一番裕福な人たちの、うんうんうん、子供たちが、がんになってきてるということが、liver cancer、肝臓がんにかかってるっていうのが、うん、見られて、うん、これは不思議だと。うん、その肝臓がんになるのは大体、年取ってから、うん、大人が、年寄りがなる病気であって、うん、なんでこんな、若い子供たちが、フィリピンズで、うん、この肝臓がんになってるか、うん、それを調べ始めたんですね、うん。結局それを、追求していくと、うん、そのあそこでピーナッツバター、うん、ピーナッツバターは割と金持ちしか食べられない何か植物みたいで、うんうんうん、その金ちょっと裕福な家族でその子供たちにピーナッツバター食べさせている、うん、傾向があって、うん、結局あそこでフィリピンで作ってたピーナッツバターは、うん、フィリピンも沖縄と同じで、うん、その湿気が多くて、うん、カビやすいところなんだよね、うんうん、ピーナッツがちょっと古くなって、うん、カビが入るとすごい
毒性の
あるがんをも起こす、うんうん、モールなんだっけ日本語でカビが入る、うん、ものなんですね、うん、だからそのピーナッツがカビると、うん、とても健康に悪い、うんうん、そしてその少しでもその特殊なこの、うんモールが、カビがそのピーナッツに入ると、それをまたピーナッツバターにして、それを食べると、もう必ず、がんになるっていうぐらい強い、発がん物質になるんですね。そして、でもそれだけではなく、その子供たちは裕福だから、肉もいっぱい食べてた。肉を食べて、そしてこの、カビが入ってた、 ピーナッツバター、うんうんうん、その2つがあるとがん、ね、になるっていうのが発見、うんうん、分かって、うん、結局それをいろんな実験し始めるとネズミで、うん、実験してたんだけど、うん、結局このいくらこのカビが入ってるピーナッツバター食べても、うん、肉食を
減らせば
が、うんにならない、うん、しかしその同じその悪いピーナッツバター与えて、うん、結局ピーナッツバターじゃなくてその、うん、そのカビを、うん、そのカビ自体をネズミに与えて、うん、その、カビをこの毒のカビを与えても、うん、肉食をやらなければが、うんにならなかった。
ほうほうほうほう。
そしてもう本当にスイッチみたいに、
なるほど、ね、
肉食を多くすると、うん、このネズミは必ずがんになる、
はあはあはあ、
でもその肉を抜ければ、うんうん、そのがんは、うん、消えていく。
なるほど、ね、
もう本当にスイッチみたいに、うん、オン・オフ・オン・オフできたってことに発明して、うんね、分かって、うん、このコリン・キャンベルさんは、うん、博士は、うん、いや私がこのフィリピンの人たちに教えていた、うん、この栄養学は、うん、ここまで間違ってるかもしれないっていうことで、うんうん、一生懸命それから研究し始めて、うんうんうん、今はもう完全菜食が一番健康にいいという結論を出して、
ね、
今アメリカであちこちで活躍して DVD 出したり、
ね、
映画になって本もいっぱい出版して、
うん、
いい仕事してますね、
うんうんうん、このかつて止める国アメリカはやめる国アメリカという言葉が出たけどね、
そうそうそう、
今それは沖縄に当てはまるね。
そうそうそう、
だんだんね、まあ、裕福になってきてる。
いや、
そして本当に辞める国になって、もう病院は患者でいっぱいよね、慢性病でね、
ね、
うん、でこの結局日本で国立がんセンターの平山博士がね、うん、日本国民に SDA 型ライフスタイルが一番いい、うん、ということを発表したことがある、はいはいはい、でそのようなことがいわゆる、まあ、コルネル大学でも、ね、うん、言ってることだし、それ統計的にもそういうふうにもう分かってきてることだし、このねこういうこの不健康な状態を元に戻そうとしていわゆる一生懸命単純なライフスタイルに変えて、そして健康にするというふうなインスティテューションがアメリカにたくさんあるよね。よく知ってるのはどんな？
そうね、若い時にみんな家族で一緒に行った、うん、ユチパインズ、
ユチパインね、アルバマ
州にあったね、うんうん、とても楽しいところだったんだけど、
うんうん、
ああいうところやらユチパインズ、うん、ワイルドウッドというところもあったし、うん、
ね、
今はウィーマー、カリフォルニアにあるウィーマー、うん、あちこちでアメリカではその健康ライフスタイル、うん、ライフスタイルセンターって言うんだけど、
うんうん、
その薬とか、うん、病院に入って手術したり、うん、そういうもので健康を取り戻すんじゃなくて、うんうん、ライフスタイルを変えることによって健康を取り戻すっていう、うんうん、センターがあちこちにあるんだよね。そして多分そういうものがこれからもどんどん良い仕事はして、うん、本当に広がっていってほしいですね、うん、
僕ロマリンでいた時にね、カリフォルニアのサンタバーバラというところに、うん、ユダヤ人のプリティカンという人が、
はいはいはい、
ロングジェビティリサーチインスティテューって言って長生き研究所を持ってたのね。でそのプリティカンのもとに、彼は医者ではないんだけれども、世界中の健康情報を、うん、得て、
そして
単純な、もう僕も実際に行ってみたけどね、そのやれ心筋梗塞、脳卒中、糖尿病とか、うん、高血圧とか、そういういろんな慢性病ね、それをどうやって治してるかと思って見に行った。そしたらサンタバーバラの海岸に大きなホテルを持ってて、うん、で医者 4,5 人雇っててね、うん、そしてやってるプログラム見たらね、野菜サラダを食べさせて、海岸を歩け運動させて、帰ってきたら野菜サラダ食べさせてね、うん、でまた歩いて、その繰り返し、
単純なプログラムだね、
単純な、そして28日間でね、
はいはい、
良くなっていく、はいはい、その中にセブンステアドベンチの医者も心筋梗塞にかかった、それも完全に治ったという証をしていたことがあるけども、
はいはい、あのプリケンはあれじゃなかった、あの医者じゃないんだけど、うん、若い時に自分が何か心臓病か何かダイアグノースされて、医者にはもうあなたは、うん、早死にするよって言われて、うん、医学では何もできない、うんうん、とにかく早死にするのを準備しときなさいって言われて、
うんうんうん、
確かにプリティケンじゃなかったかな、うん、そして彼は、いやそれは私は受け入れない、
うん、
これは自分で治すって言って、
うんうん、
あの自分で研究し始めて、うん、薬とかサージュリー、レディエーションじゃなくて、うんうん、ライフスタイルを変えないといけないということに気づいて、
うんうん、
最初自分を治すために一生懸命これを研究し始めて、
うんうんうん、
そして結局彼は、ね、割と長生きしたよね、うん、そして、うん、心臓病では亡くなっていないよね、なんていうか、うん、どうやって亡くなったか忘れたけど、うん、結局その心臓病は亡くなったのよ、
あのね、死んでから自分 の、 あの、うん、あれを
解剖、アトプシーしてね、
解剖してくれって頼んで、はい、そしたら 血管がとっても綺麗だったって、
そうそうそう、
うん、
だからその若い時に、うん、発見された心臓病は完全に、うんうん、あの 元通りの状態に、うん、綺麗な状態に戻ったんだよね、
うん、なるほどね、そう、
そしてね、もう一つマサイ族のことを話してたんだけど、うん、このマサイ族のね、あの2014年に、
うん、
なんだこれは、あのミッション・トリップ、伝道旅行、
伝道旅行ね、
やったんだけど、
はいはい、
みんな一緒にね、とても素晴らしいところに行ってきたんだけど、
うん、
このマサイ族っていうのは、
うん、
沖縄と反対で、
うん、
世界で一番、寿命が早い国なんだよね、
うんうんうん、
そして大体みんな男性は44歳、
うん、
女性が45歳だったかな、うん、そのぐらいでみんな平均、うん、亡くなっていくというような、うん、あの本当にかわいそうな人たちなんですね、
うんうんうん、
でもその環境としては本当に素晴らしいところなんだよね、うん、この、ゆうべ写真なんか見せたんだけど、うん、本当にもう綺麗なところで、
うん、
動物なんかがもういっぱいあって、動物の写真なんかがある、うんね、こういうところに住んでて、
うんうんうん、
本当に素晴らしいところなんだけど、
うんうん、
みんな40歳、
うん、
50歳、
うん、
めったに60歳まで生き残る人たちはほとんどいないんだよね、
うんうんうん、
どうしてそういうとこで、こうなってるかっていうのが僕も不思議があってたんだけど、
うん、
結局ここでキャンプミーティングみたいにみんな、うん、この人たちみんなクリスチャンなのよ、
うん、
そして聖書を受け入れて神様に、従ってる人たちなんだけど、
うんうん、
いろんな調べてみると、
うん、
健康講話なんかしたり、うんうん、いろんな健康診断して調べてみると、うん、ほとんどの人たちみんな肉食なのよね、
うんうん、
そして一番ひどかったのがこの、
あ、これね、
水飲まない、
うん、水飲まない、
結局水はもう美味しくない、
うん、
そしてもうほとんど水は飲まないで、
うんうん、
何を飲むかっていうと、この 牛をみんな飼ってるのよ、あそこは銀行がないから、
うん、
みんな財産は 牛に変えてるんだよね、そして牛が、いっぱいいればいるほど
金持ち
そうそうそう、そしてその水は飲まないで、
うん、
その首からちょっと血を取って、うん、それを飲んでる、
は
殺さないんだけどね、
うん、
これが銀行だから殺すことはないんだけど、
うん、
そのちょっと切ってこれをみんな食べていく、うん、飲んでいく、
うん、
そしてそれがもう水代わりにこれを飲んでいくのね、
うんうん、
そしてそれがもう、うん、我々にとってはもう恐ろしいと思うんだけど、
うんうん、
これがもう当たり前、
うん、
そしてこの血を飲むことによって、
うん、
もう力を得て、
うん、
もうちゃんと仕事ができるっていう考えなのよね、それが当たり前になってる、
うんうん、
そして そして食事何食べるかというと、うんうん、やっぱり肉食が、
うん、
ほとんど肉食、
うん、
野菜とか果物ほとんどない、
うんうん、
まあ畑ができないっていうのよね、
うんうんうんうん、
結局植えても、うん、その象がやってきて全部潰していくから、
うんね、
畑なんか こんなところでできないって、
うん、農業してしたがらないんだ、
うん、そういう習慣がないのよね、
うんうんうん、
まあ、マーケットに行って、いろんなものを買うことはできるけど、
うんうん、
自分たちで作ってそれを食べるっていうのは、うん、その習慣がない、
うんうん、
ほとんどもハンターズ、動物を殺して、
うんうん、
それを食べる、
うん、
そういう社会なのね、
うんうんうん、
それだから、まあ それだけではないでしょうけど、うんうん、それが一番大きな原因になってるんじゃないかなと僕は思うので、ね、うんうん、
なるほどね、
肉食、うん、そして水を、うん、飲まないで塩を飲む、うん、それで本当にみんなが早死にして いってるということなので、ね、うんうん、これとても面白いことが、うん、このマサイ族の人たち、これ These are warriors。 前クリスチャンになる前は、うん、そのもうなんていうの、 warriors というと侍みたいな、
侍みたいなね、
喧嘩ばっかりする、うんうんうん、専門の人たちだったんだけど、うんうんうん、まあ、クリスチャンになってそういうことはもう やめたんだけど、うん、彼らが話し、僕もね、この社会では、ライオンを殺すことによって初めて男は、うん、
一人前になる、
一人前になるっていうその儀式があるみたいで、
うんうん、なるほどね、
そしてみんなに、Have you killed a lion before?、うんうん、Yeah, I did って、うん、あんたもライオンを殺したのって一人一人聞いていくと、うん、みんな大人の人たちはもうライオンを殺したことある、
うんうん、
そして怖くないのって、うん、ライオンなんかは全然怖くないってるのよ。
それできないと結婚できないんだ。
まあ、それはあるんでしょうだけどね、うんうんうん、どうやってライオンなんか殺していくのって聞いてみたら、うんうん、簡単って言って、うん、そのみんなこの赤いブランケット、うんうん、風呂敷みたいなのをかぶってるでしょ、うんうん、みんなそれつけてるのよ、
うん、
そしてライオンをやっつけに行くときには、うん、その左手にそれを全部巻くんだって。
ほう。
そして、何人か集めて、その男たちを集めて、
う
ん、そのグループで行くんだって。
ほうほうほう。
そしてその狙ってるライオンを探して、うん、みんなそれを囲むんだって。
ほうほうほう。
そしてそのライオンがその中で、うん、逃げ場を見つけるときに、うん、誰か一人に向かってジャンプ、
うん、飛びかかろうとするとき、うん、
その飛びかかる瞬間に、うん、その人がその風呂敷で巻いてるこの手を、うん、腕を、うん、その空いてるライオンの口の中に突っ込むんだって、
う
ん、それをボンと口に入れて、うんうん、そしてその短いその
担当
刀みたいな持ってるんだけど、うんうん、それを口にその腕を入れて、うん、そのナイフでスパッとその首を切って、
う
ん、
ほうほうほう、
それで終わりって、
ほう、
簡単
なるほどね。
でも、うん、面白いことに彼らが言ってたのは、うん、そのみんなでライオンを殺す、うん、行く前に、
うんうん、
その男たちがみんな集まって、
うんうん、
誰かここに怖がってる人いないか、
うんうん、
怖がってるならば、うん、今家に帰りなさい、
帰ると、
ほうほう、怖がってると、うん、絶対失敗して、うん、ライオンはそれを分かるのよね、どの人が怖がってるかっていうのを分かって、その人に向かっていく、
ほうほうほう、
その人が向かっていくときに、うん、そのちゃんとこれやらないと、うんうん、もうライオンは逃げて、そしてまた、うん、逃げるか、うん、それより もうどんどんそこから人をやっつけていく、
うんうん、
だから怖がってる人が一人でもいれば、うん、とても危ないんだって。
やっぱり侍精神じゃないといけないんだ。
そう、うん、だから怖がってるんだったら、うん、家に帰ってください。
なるほど。
何も恥もないから、
うんうんうん、
とにかく、うん、この輪に、うん、怖い人がいたらダメだ、うん、だから今すぐ帰りなさいって言って、
なるほど、ね、
そのみんな勇気を持ってやる人じゃないと、うん、これはできないですよね。聖書にね、我々クリスチャンとしても、うん、とても大事な教訓だなと思ったのよ、
うんうん、
その聖書の中ではそのサタンは、
うんうん、吠えたける獅子のごとく、
獅子のごとく、うん、みんな狙ってる、
うん、狙ってる。
その時に恐れがあれば、うん、必ず負ける、
うん、
しかしその勇気を持って、うん、その一致して、
うん、
サタンに向かっていくと
抵抗すると
、うん、簡単だって、うん、簡単だ、 No,、うん、no fear、
なるほど、
no need to fear、
なるほどね。
そしてその、うんうん、神様の御言葉、その剣で、うんうん、簡単にサタンがやっつけることができる。
なるほどね。
だから、うん、本当にこの人たちに話すことによって大きな教訓を得たんだけどね。
なるほどね。
でも、じゃあ、何か、ライオンが怖くないんだったら何か怖いのあるか、うん、あるかって聞いてみたら、ゾウが一番怖いって。ゾウが怒ってやると、もう、ゾウに追いかけると、もうとても速いんだって、足が。
ほうほうほう。
そしてそれに潰されたら、もう一発で死んでしまう。
ほう。
そしてその象が本当に怒ると、うん、潰して、うん、その人をもうくちゃんくちゃんくちゃんにして、も
う
パンケーキみたいにも ぺっちゃんこにされるんだって。そしてもう後で誰も探せないぐらい、うんうん、もうぺっちゃんこになって、ほう、それが一番恐ろしいって。
ほう、
だからあのライオンよりも、うん、象が一番恐ろしい。象が
怖い。ははなる。
いや、もう面白かったです ね、うん、いや結局この、
ね、
マサイ族は、うん、肉食、うん、一番 やってるし、うん、水も飲まないで血を飲むことによって、
うん
うん、命が短くなってる、
うんうんうん、
沖縄は、うん、今まではその野菜食が主になってたね、うん、そうそうそう、そのベース、ファンデーションになってた、
うんうんうんうん、
それがどんどん変わっていって、うん、肉食が多くなってきてる、
うんうんうん、
だから同じような現象が起きてる、うん、その、
なるほどね、
長生き長寿だった沖縄が、うん、どんどんどんどんそれが減っていってる。
なるほどね。
その、うん、食生活を変えていかないと、うん、これは同じように、マサイ族と同じように、うん、どんどん命が縮んでいくでしょう、うん、
なるほどね。この 肉食のこのタンパク質の概念も言われてるし、うん、それからあの脂肪ね、肉の脂肪、はいはいはい、良くないと言われてるけども、そうそう、話戻るけれども、あの長生き研究所ではね、うん、あの28日間 のプログラムではね、植物油も使わないの。
はいはいはい、
植物油も、
はい。
で、パンをどうやってあの焼くかというと、パンにあのゴマを振りかけてね、うんうん、で、そして銅を置いて、あのゴマが溶けていくさね、
うん、
で、植物油は使わないで、こうやってパンを作る。
はいはい、
でね、植物油も取りすぎやっぱりダメ。
そうね、多すぎたらいけない。
多すぎちゃう。
ある人たちはもう完全に食油も、うん、ベジタブルオイルズ、
うん、植物油、
植物油も、うん、取ったらいけないっていう人たちもいるけど、うん、やっぱり心臓病にもなってて、
うん、
それを早く治したいんだったら、うん、やっぱりその方がいいでしょうね。植物油も全部、
治療期間はね、
治療期間は完全に取り除いて、うん、やった方がいいでしょう、う
ん、なるほど。
でも毎日の生活の中で、うん、別に心臓病 の傾向はない人たちは、うんうん、ある程度
ね、
アクチュアリーある程度入れた方がいいね、
うんうんうんうん、
というのは、ある栄養素は、うん、油性、
油性、油に溶ける、溶かしてじゃないと吸収されないね。
だからある程度のその油は、
うん、
食事の中に必要ですね。
やっぱり食事は美味しく作らないといけないからね、まずいものを、まずいものを最初だからといって、
そうそう、
まずいまずいと思いながら食べるとかえって害になるからね。
でも確かにあの心臓病にかかっている人たちは、ある期間はもう本当に厳しく、
うん、
ベジタブルオイルズも、うん、なくして、うん、やっぱりアボカドズ、うん、ナッツ類、
まあ、ナッツ類は
ね、ナッツ類はあんまり取りすぎると悪いけど、
うん、
でもある程度は心臓病あったとしても、
ね、
あのナッツ類はとてもいいみたいだね、
うんうんうんうん、
だからそれは大丈夫、うん、でも取りすぎると良くない、
うんうん、
何でもあるよ ね、そのやりすぎたらいけない、
うん、過ぎたるは及ばざるごとしという言葉があるからね、
うんうんうん、厳しすぎたらもういけないし、
あのね、肉食っていうとね、もう沖縄なんかでもよくやるけど、バーベキューね、
うん、
高熱にして、こうバーベキュー、
はいはいはい、
あの時に出てくる発がん物質、なんだったっけ、
はいはい、
ベンゾプリン、ベンゾプリンか、ね、あれが悪いんだね、
そのバーベキューやることによって、それだけじゃなくて、もう何百種類の、うん、発がん物質が、
うん、
発生する、
あーはーはー、
だから本当にバーベキューというのは一番悪い食べ物、うんね、肉で、うん、その焦がして、
うん、
そのオイル、アニマルファットオイルズを、うん、焦げていくのが、うん、一番がんを起こしやすい食べ物。
植物油でもあまり高熱にするのは良くないよね。
そう、結局煙が出るとこまでやると、
うん、
もう食べない方がいい。
なるほどね、
うん、できるだけその煙が出る前で、うん、温度でやっとかないと、う
ん、なるほど、
一旦煙が出始めたら、うん、もうその油は食べない方がいい、
うんうんうんうん、なるほどね。ロサンゼルスでね、
うん、
ハートビートプログラムって出会ったことがあるのよ。
お
医者さんやら栄養士やら看護師やらテクニシャンみんな集まってね、で、広告出して、心臓病というのはに 日本からハワイに移ったらね、うん、心臓病にかかる率が4倍だって、
はいはいはい、
で今度ハワイから今度カリフォルニアに移ると10倍になるんだって。で、ハートビットプログラムで日系人の人たちにそのハートビット心臓予防プログラムやったときに、うん、だいたい1回400人ぐらいずつ集まってきたことがある、うんね、その時に血圧それからコレステロール血中コレステロールとか測って高さ体重みんな測ってね、うんうん、そして、2週間後にその血液結果を発表上げて、うん、そしてあなたは心臓病にかかる率が何パーセントあるよって言って、うんうん、お医者さんがこう言って、はいはいはい、そしてじゃあどういうふうに、料理して食べたらいいか菜食料理したらいいかということを指導するプログラムだったけどね、はい、このプログラムで、コレステロールが高い人それからなんて中性脂肪中性脂肪が350もあるガーデナーの 人がいたんだけどもその人に菜食に変えてみたらどうかって言ったらね、うん、中性脂肪も下がってね
そうそうそう
血圧も下がってね、うん、もうとても喜んでた。そうそうそう、ただライフスタイルを変えるだけで、
はい、That's right. That's right. うん、私も証明されたんだけどその動脈アルリーズ動脈が詰まっていくのが今とても大きな健康の問題で、
うん、
バイパスサージュリー、
うんまあ、バイパスという
バイパス、
ね、バイパス手術ね、
そればっかりもうアメリカなんかではもう、うん、もうふんだんにやってるんだよね、
ははは
もう食べ過ぎてもう肥満になって、うん心臓がダメになって、うん、すぐまた病院に行ってそのバイパスサージュリーやっていく、
うんうんうん、
それは、うん、ライフスタイルを変えないといくらす、うん、手術して治したとしても、うん、またすぐ詰まってしまうんだよね。でもこのライフスタイルを変えることによって、うんうん、詰まってた血管も、うん、それが消えていく、
うん、
最初はその医者たちは、うん、そんなことできない、うん、一旦詰まったら、うん、もう手術して切って取らないと、うん、治ることはできないって言ってたんだけど、うんうんうん、プリケンとか、
うん、
Who's the other one? マクドゥーゴル。
マクドゥーゴル。
マクドゥーゴルとか、うん、何人かお医者たちが、うん、この生活様式、そのダイエット、うん、エクササイズ、うん、
運動、
そういうものをやることによって、うん、その詰まってた血管が、もうまた開いてくる。
開いてくる
、うんうんうん。それも証明されてるんだよ、
うんうんうん。
そしてそんなに時間もかからない。うんうん、10日間、1ヶ月あれば、うん、その、X-ray、うんうん、ちゃんと実験室でも、うん、見えるのね、
うんうん、
その開いてくるのが。
うんうんうん、
だから決して、もう手術しないといけない、薬を取らないともう生きていけない、
うん、
そういうことは決してない。
なるほどね、
うん、
ちょっと見せたいんだけどね、
うん、
このダクター・キャンベルという人がさっき話した人ね、
yes. チャイナ・スタディという本を書いた人ね、
なんか有名な映画が出たんでしょ。
Yes, yes. Forks over Knives.
Forks over Knives. 命の改革だったかな、日本語で、
うん、OK。 この Forks over Knives というのは、うん、ナイフはその手術するナイフ。
ああ、なるほど。
うん、それよりも、フォークで直しましょう。食事で直しましょう。
ね、
フォークス better than knives。
なるほどね。この人有名ですね。コーネル大学。
We can do battle
creep. いや、このね、そう、この菜食について、1960年代だったかな。ヒッピーが流行って、そして玄米と小豆食べて砂漠でこうやって東洋の神秘的な瞑想に陥るという。で、痩せてね。
玄米と小豆って言うとマクロバイオリクス。
あ、そうそうそうそう。それで、アメリカの栄養学会とても心配してね。はいはいはい、カリフォルニアのローマリンダ医科大学にの栄養学のダクターレスラーとか、うん、とかダクターハーディンね。うん、ダクターハーディン。
うんうん
その青年たちを指導してほしいと、正しい菜食やって、指導してほしいといったことがあるんだけどね、何か話すことあるか。
Well, ローマリンダーというのは、Seventh Day Adventist、SDA 教会の、唯一ではないけど、一番有名な、うん、医学校なんよね。
うん、
そしてアメリカで唯一の、その、宗教団体が経営してる、
うん、
医学校なんだよね。
うん
ここでいろんな研究発表を出して、うん、そのライフスタイル、うん、メディスンについてね、うん、よく頑張ってる病院だよね。うん、 若い時に、小さい時にまだ覚えてるんだけど、アドベンティストライフスタイルスタディ、アドベンティスト、なんていう名前だっけ、アドベンティストライフスタイル、
統計ね、スタティスティックを
取ったのね、大きな大きなスタディがあって、我々の家族もそれに入ってたよね、
そうだったかな、そうだったかな、
してやったりしてやってたんだけどね、
で、結果は
結果は本当に、その SDA で、SDA が教えてる、その、健康の原則を守ることによって、どの国に行っても、その、どの場所でも、SDA であるっていうだけで、もう大体、10年から12年、その
長生きする
っていう、もう証明が出たのよね。だから、その、それで分かるのは、その、ジーンズ、DNA だけでなく、やっぱりライフスタイル、どうやって生きるかによって、その、長生きを変えることができるのね。そのどの国に行っても、どの国でも、その SDA の教えを従うことによって、長生きができるというのが、
ね、
発表されたね、
これがさっき話した、カリフォルニア、サンタバーバラにあった長生き研究所のね、プリティカンという人、そうで、これはアラバマにある有名なユーチパイン、このダクターアガタ・トラッシュも、ダクター・キャルビン・トラッシュ、両方ともミリオナーね、もう100万長者だったけれども、この、本当の医療を求めて、そして、まあ、エレン・ホワイトの書いた、健康に関するフィロソフィーに基づいて、本当の医学をやりたいと言って、大きな土地を買って、やったのね、でここにヨーロッパからもたくさんの人が、訓練に受けに来ますよね、そう
本当に素晴らしい先生だったよね、僕も覚えてる13歳の時に、そこのユーチパインズにみんな家族で、行って、6ヶ月間ね、訓練だり受けながら、僕と妹の優子、2人なんかはその田舎の小さな小学校、もう6人ぐらいいたかな、4、5、6人の学生 の、あの小さな田舎の学校に行きながら、そこで6ヶ月を過ごした、とても良い、思い出があるんだけどね、あの当時は、今はもうすごい立派な大きな建物があって、そこでライフスタイル指導をやってる場所があるんだけど、あの当時は、もうちょっと大きめな家、個人の家みたいなとこで、このライフスタイル指導、治療をやってたんだよね、そして、ダクター・フラッシュ、アガタ・フラッシュは、何億もかけて、その建物を建ててやるよりは、その質素な、家で、誰でもここで習って、自分の家に帰って、その、同じプログラムをできるように。
できるんだと。
そう。それがとても、実際的に、プラクティカルな、訓練だったよね。
そう。この、韓国出身のダクター・サン・リーね、この人、セブンセイじゃなかったんだけど、アメリカに行って、そして、アメリカライフスタイルになって、で自分の体も調子悪くなったから、その時友達から食事と食物の勧告という本を送ってもらって、そして非常に驚いて、免疫の権威者だからね、で、読んで、そしてライフスタイルをチェンジして、セブンスアドベンチになった人だけれども、この人はもうライフスタイルをチェンジする、いわゆる指導している人で、韓国に来て、肉食の害を解いたら、肉食のお店の人が怒ったって。そのね。で、この人は、あれね、カリフォルニアウィマーにある、予防医学の専門家。
そうそうそう。ね。まあ、専門としては、インターナルメディシン。内科なんだけどね。彼の専門は、他の医者たちが、わけのわからない、何の病気なのか分からないっていうのを、追求して追求して、多分この問題じゃないかって、そういうのが、専門な医者なんだけど、
ね、
でも、それよりも今知られてるのは、その自然療法、自然の、ライフスタイル、回復によって、改善することによって、いろんな病気を治すことができるっていう、 本なんか書いたり、うん、実際にこのウィーマーで、うん、まあセンターやってるし、うんうん、そういうのを
青年たちを訓練してね、
訓練してやってる、うん、それで今有名になってるね、
うんうんうん、ダクター・ネドリーって言ったっけ、
ネドリー、ニール・ネドリー、
うんうん、でこれはあのジョージアにあるワイルドサニタリアムね、
はいはい、
ここ同じようなライフスタイルで病気を治そうと、まあ、回復しようとする、これはコロラドにあるエデンバリーサニタリアム、うんね、エレン・ホワイトという人がこういう言葉言ってますけど、その病気になる傾向は肉食によって10倍も増加すると言って、うん、百何十年も前に言ってるんだけど、ねね、このもうあの偉い人でね、そうこういう最初を唱えてた人がいたのね、うん
はいはい、
マハトマ・ガンジー、
うん、
マハトマ・ガンジーについて何か、
そうそうそう、あの、うん、最近あの読み始めてる本で、
うん、
ガンジーは割とその自然療法に興味あって、うん、その一つの本をあの、ま、誰かが集めたのかな、
ほうほう、
ガンジー あの健康に関する教えを全部まとめて一冊にしてる、
うん、
あの、うん、Nature Cure っていう本があるんだけど、
自然は治すとね、
そうそうそう、うん、そしてその中でちょっと見てたら、本当にあのガンジーは、
うん、
この今やってる西洋医学、
うん、
これは本当にあの学ぶべきものではない、
うん、
そのインドのためにインド人としてその助けたいんだったら、
うん、
医学校には決して行くなあの、うん、今の医学は、うん、その病気に対して、
うん、
あの病気すると、
うん、
医者に行って、
うん、
薬をもらう、
うん、
そしたらまたあの元気になる、
うん、
そしたらまた同じ罪をまた犯す、
うん、
だから医者は罪を増やしてる場所で、
うん、
病院もあの体は癒すことはできるかもしれないけど、
うん、
心、
うん、
脳を滅ぼしていく場所だと、
うん、
そして本当にそのインドの独立、うん、インド の、うん、あの健康を本当に、うん、あの回復したいならば、
うん、
その西洋医学なんか勉強するなって言って若者たちにそんなこと言ってるのよ、
うん、
いやそして彼も本当に、うんその本当の病気を健康を保つためには、
うん
薬ではなくて、
うん、
質素な生活、
うん、
質素な食べ物、
うんうん、
全て質素にしてやるべきだって、
うん、なるほどね、
教えてるのね、
うん、この有名なジョージ・バーナード・ショーという、ねうん、人もね、人間が動物の殺害を繰り返す限りこの地上で戦争が消えることはない、人が虎を殺そうとする場合にはスポーツだといい、
うん、
あ虎が人を殺そうとするときは獣毛というのかなという、面白い政治家である、評論家で、劇作家である人も、この人もいるし、アインシュタインも最初を唱えたのね。
そうですね。
で、アブラハム・リンカーンも。ね、アブラハム、人間の権利と同様に、動物の権利も支持している。うん、そして、これこそは全ての人類が進むべき道であるって
。うん。面白いね。
あの、なんていうか、エジソン？
エディソン、トーマス・エディソンもね、うん、あの、菜食についてじゃないけど、あの、うん、医者について、The doctor of the future will not dispense medicines.、
うん、
He will teach his patients how to stay well. って言ってるね。だから、あの、将来の医者
は、
将来の医者は、
うん、
その薬をあげるのではなく、うん、その患者さんにどうやって健康を保つことができるかっていうのを教える、
うん、
ティーチャーとしてなる、
うん、
だろうっていう、うん、あのこと言葉を残してるんだけどね、
うんうん、
そのいろんな発明したエディソンも、
うん、
薬があの一番いいものではないってはっきり言ってるよね、
うんうんうん、
やっぱりそのどうやって健康を保つために生きるか、
うん、
そのライフスタイルを変えないといけない、
これが本当の健康学だ、
ね、そうそう、うん、でもね結局は僕もそのシアトルでクリニックが働いているときに、
うん
気づいたのはほとんどの人たちはその健康を保つために、
うん、
自分は何しないといけない、
うんうんうん、
もう分かってる、
うん、
水を飲まないといけない、
うんうんうん、
野菜をもっと食べないといけない、
うんうんうん、
果物を食べないといけない、
うんうん、
運動しないといけない、
うんうん、
みんなそれ大体分かってる、
知ってはいるんだけどね、
I already know, yes doctor, I know what I have to do いつも言われる、
うんうん、
でそしていつも言うのは、うん、yeah, I know what I have to do, but can't you give me a、あの、何か、あの、錠剤、うん、何かピル、
あ、
それ何かそれ飲んで健康になるの、うん、何かそんなのないですか、うん、っていつも聞かれるね、うん。
なるほど。
いつもね、うん、その、罪を犯しながら、
うん、
その、悪いことしながら、
う
その何か他のものをちょこっと、うん、飲んだり食べたりして、うんうん、健康を保つことできないかって、それいつも求められるね。
ね、
結局、うんうん、生き方、うん、ライフスタイルを変えないと、うん、本当の健康を保つことはできない。
うん、
ただ、その自分がやりたいこと、うんうん、やるべきことは分かってる。
うんうん、
しかし、それをやりたくない。
それが大事だね。
それをやる力がない。
うん、
それが、うん、問題の原因、うん、根本的にそれが問題になってるんだよね。
うんうんうん、
だから、やっぱり、自分からその力を絞り出して、
うんうん、
これを一生懸命守ろうっていうのではなくて、うん、そのイエス様からいただく力によって、うん、その心を変えてもらう、
うん、
今まで嫌いだったことを好きになる、
うん、
今まで好きだったことをやめていく、
うん、
その変えてくれるものは、うん、イエスキリストの聖霊の力しかない、
うんうん、
だからそれがもう、うん、ますます分かってきた ね、
うん、なるほどね、
そのいろんな患者さん見ていて、まあ、ある人たちはとても意志力が強い人たちがいて、
うんうんうん、
先生これじゃあこれ食べなければいいのねって分かった時にもう その場ですぐもうやめる、
うん、
やめることができる人たちもいる、
うんうんうん、
意志力がすごい強くて、
そう
そういう人たちもいるんだけど、
うんうん、
必ずみんな私たちは何かどっかでやめたくない、
うん、
変えることができないっていう問題にぶつかる時がある、
うんうんうんうん、
ある人たちは食事を改革する方は簡単にできる、
うんうん、
しかしもしかしたら怒る、
うん、
怒りっぽい、
うん、
そのすぐ怒っちゃう、
うん、
それは直せない
自分の性質ね、
性質、
うん、
だから ね、ある面では強いかもしれないけど、
うんうん、
他の面ではとても弱い、
うんうん、
必ずみんな私たち人間は、うんうん、どっかでもう自分の力ではできない問題にぶつかる時が必ず来る、
うんうんうんうん、
その時に、
うん
そのイエス様の力がないと私は何もできないということに気づいて初めてその人生の本当の幸福、
うん、
本当の健康の状態に戻ることができるということがもう
それ分からないと人生敗北だね、
敗北、
うん、本当に人生、うん、そう、あ
だからこの健康についても、
うん、
そのジェネレーショナルカースって言うんだけど、うん、親先祖代々から伝わってきたこの呪い、
うんうん、
健康に関する呪いも、
うんうん、
とても本物なんですね、
うん、
それをその呪いから、
うん
うん、ブレイクフリー、うん、解放される、
解放されるね、
解放されるのはイエス・キリストの、
うん、
力以外は何もない、
うんうん、
それを、ね、患者さんにも一生懸命それを、うん、教えようとしてるし、
うん、
それが一番、うん、最高の薬であり、
うん、
ソリューション、
うん、
解決だね、
うんうんうん、そうね、人間が存在している目的、人生の目的をしっかり捉えてね、
うん、
で神様が我々を存在させているこの理由をしっかり知っていれば、神様の栄光のために生きる、自分の欲楽しいことをするというんじゃなくて目的があればね、
そ
して力も助けも与えられる、
ね、うん、まだ研究不十分でまだ発表することができないんだけど、
うん、
この脳の研究ね、
うん、
これはまたまたもういろんな新しい、うん、発見で、
うん、
とても興味深い分野なんだけど、
うん、
我々の脳というのは本当にもう一番素晴らしいもの、うん、体全体素晴らしいんだけど、うん、この脳というのが、
うん、
特別に神様が作られたものの中で一番素晴らしいものだね、
うんうん、
そしてこの脳というのはもう永遠に、
うん、
永遠になんていうのかな、
うん、
脳がいっぱいになって、
うん、
もうこれ以上情報を入れることができないっていう、
うん、
そのリミットがなさそうなのよね、
うん、
そのいくら入れてもいくら入れても、
うんうん、
それは脳はそれを記録して、
うん、
それをちゃんと やっていける、
うん、なるほどね、
神様はね、うん、我々のこの体、
うん、
脳、
うん、
このあの今の生活の60歳、70歳、もしよければ、
うん、
健康であるならば100歳、
うん、
110歳、
うん、
それだけの命だけではなく、うん、永遠に生きるために、
うん、
我々の脳も作られてる、
うん、
そしてこの 科学者たちもそれに少しずつ気がついてきてる
ので、ね、うん、なるほどね、うん、
本当に素晴らしいこの脳はね、うん、素晴らしいもので、うん、しかし悲しいことには特に沖縄もその、うん、アルツハイマー、ディメンシア、
うん、ディメンシア、認知症、
認知症、
認知症、
それはとても大きな問題になってる、うんうんね、いくら長生きしても、うん、この脳が働いてないと、
う
ん、長生きする意味がない、
そうそうそう、
それがもう、うん、もっともっと研究して、うんうんうん、どうやって長生きしながら、うん、この脳をシャープで、うん、そのやっていく、うん、それがまたね、まあ、あとね、うん、もっと研究しないといけない
問題ですね、また、そのテーマでまた面白い研究をぜひしてほしいね。最後にね、イザヤ書の43章の7節というところにね、うん、私はあなた方を我が栄光のために作り、うん、これを仕立て、これを仕上げたと、うん、この神様ご自身の栄光のために最高の傑作として人間作られたというからね、うん、本当に大きな高い高いその人間が生かされている理由があるということを知ると、うんうん、健康でなければならない、うん、この理由も分かってくるよね。
理科的に私たち、うん、自分が長生きしたいからじゃなくて、
そうそうそう、
神様の栄光のためにね、うんうん。